でかい冷蔵庫が欲しいんですよね。今ある冷蔵庫がいわゆる自炊をする一人暮らしだったらこのサイズと言われてるサイズのものなんですよ。まあ冷蔵室があって冷凍室があって、どちらもそれなりの大きさはある。しかしながら野菜室はないみたいなサイズのやつで、多分高さが130か140ぐらいのやつかな。まあ一般的なサイズではあるんですけど、まあ不便だなと思ってる点が2点ほどあって、まず1点目がドアポケットの容量が足りないと言いましょうか。まあ、ドアポケットって一般的にはこの飲み物とか入れるところじゃないですか。いわゆる液体。で、もちろん私も牛乳入れたりだとか、夏だったらその冷水とお茶入れるピッチャーとか入れてるんですけど、間に合ってないんですよ。足りてないんですよね。その調味料系もですよね。めんつゆとかポン酢入れてるでしょ？で、牛乳入れて、そのお茶のピッチャー入れて、で、ケチャップとかマヨネーズとか入れたらもうパンパンなんですけど、そのたまにこう炭酸水買ってくるとか、あとなんかお酢とか買いたいなって時あるじゃないですか。あれをね、入れるスペースがなくて困ってる。で、さらに私、上のこのドアポケットも2段になってて、下のでっかい牛乳とかその2リットルのペットボトルとか入れる、こうでっかい目のドアポケットと上の方にこう卵のパックとか入れる段あるじゃないですか。あそこにももう、醤油とみりんとお酒、まあみりんお酒醤油はもしかしたら常温でもいいかなと思うんですけど、まあ一応入れとくに越したことないかと思って入れてるんですよ。で、卵は逆にドアポケットじゃなくて本体側って言うんですか？普通にこっち側 本体の方にパックごと入れてるんですよね。あんまりこうドアポケットに卵を入れるの良くないらしいですね。ドアポケットってこう開け閉めするたんびにこう振動があるじゃないですか。それが卵の保存にとって良くないので、ドアポケットのその卵を入れるポケットというか、穴ぼこ開いたケースは全部取っ払って、そこに醤油とか酒とかみりんとか入れてる感じなんですよね。で、やっぱ夏なんで酸っぱいものとかこうスタミナつけるためにお酢とかレモンとかなんかそういう系の調味料買いたいんですけど、横置きできないでしょ？で、縦で置いても本体側にもこう段つけてて、で、縦に置いてお酢を縦に置けるようなスペースもないと。ほな、お酢置くとこないやんっていうので、ドアポケットがあともう少しでかければいいなっていう、そういうのを思ってるんですよね。猫だって吠えたい。この番組では、リアルではちょっと喋りづらいこと、だけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか、鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。一応もうこれドアポケットのスペースがパツパツだわと思って、その冷水とお茶入れるピッチャーは横置き OK なやつ買ったんですけど、なんか心配性というか、もし漏れたらどうしようと思って横置き挑戦できてないんですよね。中に入れてるのお茶、まあ紅茶なんですよ、私。アイスティー作っておいてるんで、紅茶ってめちゃめちゃ色つくんですよ。紅茶染めとか世の中にはあるんですけど、その、アイスティーを作るために使ってる、その前言いましたけど、ボールとか、あとまあ、コップですよね。とか、もう全部茶渋が結構ついて取るの大変なんですよ。まあ激落ちくんでゴシゴシしたら取れるんですけど、もしですよ、ピッチャーをその横置きして冷蔵庫入れて家帰ってきてカパって冷蔵庫開けたらもうその辺も紅茶でビチャビチャになってましたって言ったら掃除大変じゃないですか。いや、そもそもそんなビチャビチャに濡らして冷蔵庫自体の機能は大丈夫なのか、ぶっ壊れねえのかとも心配じゃないですか。だからね、なかなかそのせっかく横置き用の買ったものの横置きで使えてないっていうのは痛恨なんですよね。まあその横置きできるピッチャーをその冷蔵庫本体のところに横置きで置けばちょっとスペース空くので、まあそれでお酢くらいだったら買えるかな。すごいお酢好きなんですよね。酸っぱいもの好きなので、夏1回ぐらいはお酢買ってなんか作りたいなと思ってるんですけど、いやはやどうなることやら。 で、あとドアポケット以外にも野菜室がないんですよね。もう冷蔵庫冷凍庫終わりっていうタイプのやつなので、でまあ一人暮らしでお野菜買って野菜室に置いといても、じゃあ毎日こうちょっとずつ使ったりとか、塩塩にならないようにとか腐らないようにちょっとずつ使っていって、計画的に使っていってって結構めんどくさいと思うんですよね。だからまあ今みたいに、今どうやってるかっていうと、お野菜買ってきて、でもその日に買ってきたその日にもう切って、でジップロックに入れて冷凍庫突っ込んでるんですよね。これだったら別に、もう冷凍だったら物は1ヶ月ぐらい持つはずなので、そんなに、あ、今日はピーマン買ったから明日もピーマン使わなきゃとか、あ、この間買った人参がまだ残ってるから今週は人参週間だとか、そんなことしなくても、あ、別に冷凍庫カパって開けて、あ、これ残ってる、これ残ってる、あ、じゃあこれとこれってこう、その場で適当に炒め物を作ったり煮物を作ったりができるんですけど、ただね、ないとならないで不便なんですよね。野菜室、ナスとかそのピーマンとかって割と一袋に入ってる量少ないじゃないですか。キャベツとかね、キャベツ一玉とかならさすがに冷凍しないと一週間本当キャベツだらけになっちゃうと思うんですけど、まあ、ナスピーマンぐらいなら本当2日3日もありゃ全部食べられるじゃないですか。あとキュウリとかね、一応キュウリとかもその丸っぽ買ってきて冷蔵室の方に置いてるんですけど、多分野菜室の方がいいですよね。やっぱり冷蔵室って湿度が低いので干からびやすい気がするんですよね。あとなんか湿度の逃げ方がなんかやっぱ野菜室ほどは野菜のために計算されてないので、あとナスとかもすっげーすぐ塩塩になるんですよね、冷蔵室入れてると。なので、まあ、野菜室、いわゆるそのファミリー用の冷蔵庫についてるようなでっかいでっかいな野菜室はいらないんですけど、まあ、なんかちょっと入れとける、本当ピーマン一袋とかナス一袋ぐらい入れられるような、なんかこうちっちゃい冷蔵室、あ、野菜室のついてる冷蔵庫ないかなって、ないか、なかなかないっすよね。で、なんか一個こう考えてたのが、ちっちゃいその寝室用、金持ちの人が寝室用にこうボックスタイプの飲み物だけ入れるタイプの冷蔵庫持ってたりするじゃないですか。ちょっといいホテルについてるような、なんかこう電子レンジみたいなサイズの冷蔵庫、あれを飲み物専用で買ってきて、であそこにその飲み物系とかを入れといて、であの本体の冷蔵庫はちょっとこう温度調整をして、なんか野菜室ぐらい、ちょっと野菜室の方があったかいんですかね、温度高いんですかね、なんかちょっと野菜室ぐらいに使えるような調整をするとか、なんかそういう冷蔵庫2台持ちとかできんのかなと思ったんですけど、それはそれでなんかすげえ尖ったことをしてる気がしてなんかそんなに突拍子もないことしなくてもいいかって、家来た人とか、え、冷蔵庫2台あんの、何、なんか飼ってんのみたいな、なったら嫌だなと思って、あのね、アニマル、エキゾチックアニマル飼ってる方とか、こう動物さん用のそのネズミさんとかウズラさんとか入れるための冷凍庫とか冷蔵庫別で持ってたりするじゃないですか。なんかあんな感じって言われても、いや違うんだよって言ったら、なんか何それって言われそうなので、でやっぱ普通の冷蔵庫かな、ファミリー向けの小ぶりな、あの今の持ってるタイプよりもう一回りだけでっかいやつ、やっぱ置きたいんですよね。ただ置く場所がやっぱりなくって、今の冷蔵庫でもそのキッチンスペースにギリギリはまってる状態なんですよね。これ以上あと10センチ幅がでかかったらもうそのキッチンスペースからはみ出ちゃうんですよね。でこれどうしたらいいんだろうと思って、で YouTube でこうおしゃれキッチン、なんか一人暮らしで狭いキッチンだけどおしゃれにレイアウトしてます、インテリアしてますみたいな動画をこの間たまたま見てたら、冷蔵庫をキッチンスペース外に置く、あえてキッチンスペースの外にでかい目の冷蔵庫を置いて、でそのもともと冷蔵庫を置くためのスペースには普通のラック、戸棚、食器棚みたいなのを置いて、作業台みたいなのも置いて、冷蔵庫スペースは冷蔵庫スペース以外で使い、で冷蔵庫はキッチン以外に置くっていう、そういうことをされてたんですよね。それはありだなと思って、なのであのどうしてもドアポケットのスペースが足りんとか、どうしても野菜室が欲しいって思ったら、でかい冷蔵庫買ってきて、でまあキッチンスペース以外って言うと、もうあの居住スペースっていうか部屋の中なんですけど、部屋の中に冷蔵庫を置いて、 で、今ある冷蔵庫の位置はなんか作業スペースというか収納スペースにしてしまうっていう、あのパターンパクろうかなって思ってます。はい、番組のコンセプトがリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことなんですけど、なんかこういう冷蔵庫買いたいんだよねっていう話ってリアルでする方はすると思うんですよ。ちょっと聞いてよ、冷蔵庫がね、うちの冷蔵庫ちょっと手狭でさ、なんか新しいの買いたいんだけど、でもなんかスペースないし、なんか待ってんだよねみたいな話をリアルの友達にして、私すげえしょうもない人間だと思われたらどうしようとか、絶対にこの人私の冷蔵庫に興味ないのにお時間取らせて申し訳ないなとか、相槌取らしても相槌打たせてしまって申し訳ないなっていう気持ちが、私はジェシーかジョクソ人間なのでそういうこと思っちゃうんですよね。でリアルではちょっと喋りづらいことにもなんかいろいろパターンがあって、そのなんか政治の話ってしにくいよねとか、宗教の話しにくいよねとか、ジェンダーの話しにくいよね、まあそれはそれで確かにリアルではちょっと話しづらいんですけど、こういうめちゃめちゃしょうもない系のこともリアルではちょっと話しづらいことに私なってるんですよ。私の中ではみんなが求めてるもの、私のことはそんなにみんな興味ないと思ってるので、なのでなんかたまにこういうしょうもない話してますけど、もしお付き合いいただいて、お付き合いいただいてる皆さん本当にいつもありがとうございますってなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。